秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。もしも私たちが暮らす街の病院や銀行、ショッピングセンターがなくなってしまったら、そんなことは考えたくもないですよね。今、日本の人口は少子化により減少しています。それに加えて、東京への極端な人口集中が進んでいます。このまま今の傾向に歯止めがかからないと、地方では暮らしに不可欠なサービスの維持が難しくなって、病院や銀行などが町から消えてしまうなんてことも考えられるそうです。そこで、秋元才加のウィークリージャパン。今日のテーマはこちら。あなたの力で地方創生。ゲストにお迎えしたのは、内閣官房町人仕事創生本部事務局参事官、原田和俊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地方創生という言葉はまあだいぶ浸透していると思うんですけれども、改めてどういったものか教えていただけますか。
はい、地方創生とは日本の人口減少と東京への極端な人口の集中という状況に歯止めをかけるため、それぞれの地域で住みよい環境を確保したり作り出して、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的として2014年度から始められた政策です。
日本の人口減少というのはこのまま進んでいってしまうんでしょうか。
はい、日本の人口は2008年をピークに減少し続けています。最新の推計ではおよそ40年後に人口1億人を割って9000万人程度に、90年後には5000万人程度まで減少するというデータもあります。
ちょっと、遠すぎてピンとこないんですが、そんなに減っちゃうんですね。
人口の減少は我々の将来だけではなく、お子さんやお孫さんにも不安が残りますよね。
ではもう一つの課題である東京への人口集中の傾向というのは今どんな状況なんでしょうか。
東日本大震災後に一時的には減少したんですが、東京一極集中の傾向は変わっていません。しかし地方創生の取り組みが始まって4年ほどの間に、多くの自治体や民間の事業者は子育てをしやすい環境を整えたり、地域の特色を生かした先進的な事業を展開していて、着実に実績を残しているものもたくさんあります。
そうなんですね。
はい、そこで今日は実際にどんな取り組みがあるのかなど魅力的な事例をご紹介させていただくとともに、自分も地域を活性化する担い手になって活躍したい、そんな思いがある方にぜひおすすめしたい地方創生カレッジをご紹介いたします。
では今日のチェックリストです。チェック1、土壌で地域活性化。チェック2、吊り橋と刺すだけ会話ナビで地域活性化。チェック3、手軽に学べる地方創生カレッジ。今日はこの3つのチェック項目から地方創生を紐解いていきます。ではチェック1、土壌で地域活性化。早速面白そうなお話が伺えそうなんですけれども。
はい、土壌といえば柳川鍋などがありますよね。
はい、
東京には老舗の土壌料理店などもありますが、土壌市場は中国などからの輸入品が 90% 以上を占めているそうです。そんな現状に目をつけたのが秋田県の信用組合です。かつて秋田に根ざしていた土壌文化を復活させて、秋田のきれいな水と土を使った安全安心な土壌を特産化すればきっと需要があると判断して、その養殖事業の支援を始めたんです。
どういった支援を行ったんでしょうか。
もちろん資金の援助もありますが、秋田の土壌を養殖してビジネスとして成功させるためには、新たな生産者の育成や養殖技術の向上、餌のコストの問題、土壌のブランディング、新たな販路の開拓などやることはたくさんあります。そうしたことを地元の事業者や大学、地方公共団体などと連携して進める体制を整えるなどのサポートをして、着々と地域を活性化させているんです。
それぞれの分野に精通している人たちが知恵を出し合って土壌の養殖事業を盛り上げているんですね。これからは秋田の土壌を使った料理をいただく機会が増えるかもしれませんね。
はい、すでに東京の老舗土壌料理店への販路開拓が実現しているそうです、
うん、
そして今後は首都圏への出荷の拡大に加え県内の飲食店や加工品の販売店への出荷を増やすことで観光業を盛り上げ地元の方々と観光客が一緒に楽しめる土壌文化を定着させて地域活性化を実現することも目指しているそうです。
秋田の土壌がもっと広まれば土壌を食べに行くツアーなどもできて人が集まりますし養殖事業観光業など様々なところにも雇用も生まれて地域が元気になりますね。秋元才加のウィークリージャパン後半も引き続き魅力的な取り組みをご紹介するとともに地域活性化に興味があるという方我こそはその担い手になりたいと思っている方におすすめの地方創生カレッジについてお話を伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン
今週はあなたの力で地方創生というテーマで内閣官房町人仕事創生本部事務局参事官原田和俊さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2吊り橋と刺すだけ会話ナビで地域活性化。原田さんこれはどういったものなんでしょうか。
2つとも静岡県での取り組みなんですが、
はい、
静岡といえば富士山ということで外国人の観光客が多い地域です、
うん、
ところがそうした外国人観光客が静岡県の他の地域を見て回ったり長期滞在することはあんまりないそうなんです、
うん、富士山を満喫したらもうはい次という感じで他の観光地へ移動してしまうんですね。
はい、こうしたこともあって静岡県の金融機関や公共団体観光業界などは地域の資源の価値を高めるいわゆるブランディングをして上手に PR したり、
うん、
外国人観光客をおもてなしする対策で地域活性化につなげているんです。
具体的にはどんなことをされているんでしょうか。
はい、地元の企業が新たな観光スポットとなることを目指して、うん、三島スカイウォークという吊り橋を建設しました、
はい、
この橋は歩行者専用としては日本一長い400メートルの吊り橋で三島市にある山と山の間をまたぐように架けられました。この吊り橋ただ長いだけではなくその眺望が本当に絶景で富士山や駿河湾を一望できるんです。
日本一長い吊り橋から見る日本一高い山の富士山聞くだけでね行ってみたくなりますね。写真映えもしそうですしブランディングというのは大成功なんじゃないでしょうか。
はい、開業1年9ヶ月で200万人の方が三島スカイウォークを渡ったそうです、
うん、これは素晴らしい成功例ですね。では刺すだけ会話ナビというのは。
こちらは静岡の金融機関がオリジナルで作ったものです、
うん、
外国人観光客の皆さんと地元の方がスムーズにコミュニケーションを取れるよう市内の飲食店や宿泊施設タクシーでよく使われる会話例を抜粋した会話シートを各業種別に作りました。シートを指で刺すだけで簡単なコミュニケーションを取れるようにしたそうです。
吊り橋を作るというような大規模な取り組みを簡単に真似することは難しいと思うんですけれども外国人観光客の方々とスムーズにコミュニケーションが取れるという工夫は観光業を盛り上げたいと考えている地域ではすぐにお手本にできそうですね。
はい、今ご紹介したような事例を聞いてうちの地元でも何かできるんじゃないかと思った方もいらっしゃるかと思います、
うん、
しかし一口に地域活性化地方創生って言われても何から始めていいのか具体的にどのように取り組めばいいのかわからないそのようにおっしゃる方もいらっしゃると思います、
うん、
そこでおすすめしたいのがいつでもどこでもどなたでも学べる地方創生カレッジなんです。
ではチェック3手軽に学べる地方創生カレッジ。原田さんこれはどういったものなんでしょうか。
地方創生カレッジとは e ラーニングで具体的な地方創生の取り組みを手軽に学べる学習コンテンツです、
うん、
2016年の12月からスタートしすでに121の講座が動画で配信されています。
インターネットで地域を活性化するために役立つ講座が受講できるんですね。
はい、パソコン、タブレット、スマートフォンでいつでもどこでも誰でも受講することができます、
うん、
しかも講師は現役の大学教授や実際に地域で授業を行っている方など地方創生に長けたトップランナーです。こうした方々の生きた授業が受けられるので開校からわずか1年ほどですがすでに1万人以上の方が 利用されています。
121の講座があるということなんですが、一つの講座は何分ぐらいなんでしょうか？
一つの講座は 2,3 時間といったところですが、ほとんどの講座は10分から15分程度に区切られているので、ちょっと空いた時間などにも学ぶことができます。内容は地方創生の概論、データ分析戦略の検討、官民の連携など基本的な知識をしっかりとマスターするものから、専門的な講座まで多岐にわたっています。自分の学びたい講座だけを選んで受講することもできます。
スマホやタブレットがあれば、電車やバスでのちょっとした移動中でも見ることができますね。私も今その講座の一覧を拝見しているんですけれども、伝統野菜などを基軸にした地域活性化やジビエビジネス入門など、こう的を絞った講座もあるんですね。
はい、今秋元さんがおっしゃったジビエビジネス入門では、罠のかけ方といった捕獲方法から衛生管理、流通、販売、それから調理のポイントまでも事例を交えて紹介しています。講座によっては VTR を使ってビジネスの現場を紹介しているものもあって、分かりやすいですし、より興味を持って学ぶことができると思います。
ジビエは、先日この番組でもお話を伺ったので、ちょっと見てみたいですね。受講するにはどうしたらいいんでしょうか？
地方創生カレッジで検索していただければすぐにページを見つけることができます。はじめに登録手続きを行っていただければ、すぐに学びたい講座の動画を見ることができます。今なら無料で受講できますので、ぜひ一度ウェブサイトをご覧になってください。
今日のゲストは内閣官房の原田和俊さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン。
確定申告についてのお知らせです。確定申告書については税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はそれ1枚で本人確認が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーの通知カードなどの番号確認書類に加えて、運転免許証、健康保険証などの身元確認書類のうちいずれか一つが必要となりますので、ご注意ください。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は IC カードリーダーライターを準備していただくと、ご自宅などのパソコンから e-tax を利用して申告できます。詳しくは国税庁マイナンバーで検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元紗友香のウィークリージャパン。今週はあなたの力で地方創生というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。地方創生とは、日本の人口減少と東京への極端な人口の集中、こうした状況に歯止めをかけるために、それぞれの地域で住みよい環境を確保したり作り出して、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的として、2014年度から始まった政策です。おさらいに、地方創生の取り組みが始まって4年ほどの間に、多くの自治体や地域の事業者などでは子育てをしやすい環境を整えたり、地域の特色を生かした先進的な事業を展開して実績を積み重ねています。おさらい3。地方創生カレッジは、地方創生、地域経済の活性化に興味がある方に向けた e ラーニングを中心とした学習コンテンツです。パソコンやタブレット、スマートフォンでいつでもどこでも誰でも受講することができます。講師は現役の大学教授や実際に地域で事業を行っている方など、地方創生に長けたトップランナーから生きた授業が受けられます。今なら無料で受講できますので、興味のある方はぜひ地方創生カレッジで検索してウェブサイトをご覧ください。今日いろいろお話を伺ってきて、地方創生の取り組みを
いつでもどこでも学べるというのは嬉しいですよね。それぞれの地域の魅力がいろんな方に伝わり、地域活性化にどんどんつながっていけばいいなと思いました。来週は高齢者を狙う詐欺についてのお話です。最近急増している手口をご紹介するとともに、どうしたら大切な財産を守ることができるのか、その対策もご紹介します。ぜひお聞きください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。